2. 茨市友好表彰。市政発展の功労者を表彰。5月18日市役所で令和8年度茨市友好表彰式が行われ、長年にわたり市政の発展に貢献のあった方々に表彰状と記念品が贈られました。式典の最後に受賞者を代表して中村さんが、この度の受賞にあたり関係者の皆様に深く感謝申し上げます、ここに至るまでには家族の支えが大きな励みとなりました、今後は今回の栄誉を励みとして引き続き地域での活動に尽力してまいりたいと思いますと謝辞を述べられました。中村孝子さん、高谷町74歳、茨市民生委員児童委員として多年にわたり地域住民の福祉増進に尽くされ、市民福祉の向上に寄与されました。石部恵美さん、下稲城町72歳、茨市民生委員児童委員として多年にわたり地域住民の福祉増進に尽くされ、市民福祉の向上に寄与されました。田中信之さん、比江原町78歳、茨市民生委員児童委員として多年にわたり地域住民の福祉増進に尽くされ、市民福祉の向上に寄与されました。井上京子さん、西荏原町71歳、茨市主任児童委員として多年にわたり地域住民の福祉増進に尽くされ、市民福祉の向上に寄与されました。青年貢献制度講演会。認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない人を支える仕組みである青年貢献制度について講演会を開催します。また判断能力に不安がある人の生活を地域の身近な人が支援する市民貢献人の要請に関する説明や、茨市市民貢献人による活動紹介も行います。時7月25日土曜日13時30分から15時30分ところ市民会館鏡獅子の間。内容、青年貢献制度についての講演。演題、優しく学ぶ青年貢献制度、事例でわかる地域の支え合い。講師、社会福祉士山本俊之氏。市民貢献人養成事業についての説明。茨市市民貢献人による活動紹介。対象、青年貢献制度または市民貢献人に関心のある人。参加料無料。定員100人、先着順。申し込み締め切り7月21日火曜日。申し込み方法、地域包括支援センターへ直接申し込み。茨市市民貢献人の募集。判断能力に不安がある人の生活を身近な立場で支援し、 貢献活動を行う市民貢献人を募集します。募集人数、若干名、年齢など応募資格に制限があります。申し込み締め切り8月6日木曜日17時必着。申し込み方法、所定の申し込み用紙に記入の上、地域包括支援センターへ申し込み。問い合わせ2階地域包括支援センター、電話番号629552。心の健康講座、受講者募集、括弧ゲートキーパー養成講座。ゲートキーパーとは、家族や身近な人の心の変化、SOS サインに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な相談窓口や支援につなげ、見守る人のことです。この講座では、自殺の現状、悩んでる人が出す様々な SOS サイン、対応方法、自分自身の心の健康の保ち方などについて学べます。ぜひご参加ください。時、7月30日木曜日13時30分から15時。ところ、茨保健センター2階集会室。演題、心に寄り添うゲートキーパーの私たちにできること。講師、一般社団法人綿毛。代表理事、精神保健福祉士富山薫氏。受講料無料。申し込み締め切り7月17日金曜日。申し込み方法、健康医療課へ直接申し込み。問い合わせ健康医療課、電話番号628224。補助金交付事業を採択。地域の活性化と市民生活の充実に向けて、茨市がんばる地域応援補助金第一次申請で11地区45事業を採択しました。より良い住民生活を送るために、各地区で設立された地区まちづくり協議会、住民の皆様が自ら企画立案して取り組むまちづくり事業を支援する茨市がんばる地域応援補助金の令和8年度1回目の審査委員会を開催しました。審査の結果、11地区の協議会から申請された45事業うち、人口増を目指した事業8地区12事業を採択しました。茨町まちづくりの会100万円、茨町伝承夢ロマン事業継続、茨町元気アップ事業継続、ボードゲームで地域をつなぐ多世代交流事業継続、伊豆江地区町おこし協議会150万円うち、人口増81万円伊豆江総合活性化事業継続、伊豆江未来活性化事業継続、人口増伊豆江安心安全のまちづくり事業継続、大江まちづくり 協議会139万円うち人口増46万円大江三世代平成森の会事業継続大江の歴史に学ぼう事業継続にぎわい創生事業継続地域安全事業継続ローズバレー IO 事業継続高齢者支援事業継続人口増生き生き再現事業継続生き生き稲倉まちづくり協議会77万円みんなでつなごう笑顔の輪事業継続キラキラ笑顔で集える事業継続収穫祭で元気稲倉事業継続魅力的環境再生事業継続きのこ地区振興協議会37万円きのこ町内活性化事業継続きのこふれあい安心安全運動継続県の里まちづくり推進協議会137万8千円うち人口増37万8千円広報誌発行事業継続ふるさと便利屋さん事業継続地域デジタル活用支援事業継続事業名変更地元の一番開発事業継続ふるさとかかしかかしコンテストなどによる地域活性化事業継続人口増地域コミュニティ組織再編検討事業新規荏原地区まちづくり協議会140万円うち人口増40万円子育てサポート事業継続人口増高齢者支援部会事業継続歴史継承振興事業継続早雲の里荏原広報事業継続早雲荏原イベント事業継続野上地区まちづくり協議会73万6千円うち人口増25万3千円生活の足対策事業継続野がミーティング事業継続人口増青野地区まちづくり協議会110万円うち人口増10万円環境美化事業継続人材育成事業継続人口増魅力発信事業継続西荏原地区まちづくり協議会105万円うち人口増20万円高齢者元気アップ事業継続小上川流域の自然と環境を保護する事業継続ふるさとのレシピを探し生かす事業継続西荏原子どもの森プレーパーク事業継続人口増吉井町まちづくり協議会150万円うち人口増90万円地域の学び事業継続子育て福祉支援事業継続人口増 防災対策事業継続、ご当地愛醸成事業継続、人口増、移住定住対策事業継続、人口増、にぎわい創出事業継続、人口増。
井原市地域活性化補助金ご事業を採択しました。地域活性化を図り、より良い市民生活を実現するための事業について、その経費を補助するものでご事業を採択しました。井原町商店街と地域の未来を共に作る会、25万円、友吉を拠点とした多世代交流地域にぎわい創出事業かっこ継続、一般社団法人ミモザ25万円、茨の輪っかプロジェクト高校生と共につながる楽しむ街をつくるかっこ新規、バイバイフレイルの会75,000円、バイバイフレイルの会によるフレイル予防地域活動かっこ継続、茨キッズミュージカルアドベンチャーズ25万円、茨キッズミュージカルアドベンチャーズ第4回公演かっこ継続、一般社団法人 IRG 17万5,000円、第3回IRG 茨ふれあいフェスティバル新規、問い合わせ1階市民活動推進課、電話番号629508。
住宅の耐震性の強化を進めましょう。近い将来、高い確率で発生が予想されている南海トラフ巨大地震など、地震から命を守るためには住宅の耐震性の強化が必要です。能登半島地震をはじめ全国で発生した大きな地震では、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅の多くに大きな被害が出ています。市では次の通り、住宅などに対する耐震診断や耐震改修をする場合、その費用の一部を補助します。補助金の申し込みの際は事業実施前にご相談ください。建築物耐震診断と事業費補助金。対象者、耐震診断を実施する市内の建築物の所有者。補助金額、建築物の種類。1、旧耐震の木造戸建て住宅、延べ床面積が200平方メートルを超えるものは補助金額が変わります。補助金額など、一般診断法現況診断費用9万円のうち8万円、一般診断法補強計画費用9万円のうち8万円、2. 戸建て住宅、1以外の戸建て住宅、費用の3分の2以内、上限9万円。3. 建築物、1、2以外の建築物、費用の3分の2以内、上限額150万円。用途規模により300万円の場合もあります。1、旧耐震の木造戸建て住宅の 一般診断法による現況診断と補強計画は同時に申請をすることができます。木造住宅耐震改修等事業費補助金、一般診断法による現況診断、補強計画の結果に基づいて行う木造住宅の耐震改修工事の費用の一部を補助します。対象工事及び補助金額、工事の種類、1、耐震改修工事、補助金額など、対象となる費用の5分の4以内、括弧上限額115万円、耐震改修利子補給制度を利用する場合は5分の2以内、括弧上限額57万5千円、耐震改修利子補給制度リバース60、補助金を利用して自宅の耐震改修工事を行う場合、融資貸入れ申し込み時に70歳以上の人は利子部分は国の利子補給があり、元本は住宅と土地を担保にすることで月々の支払いがなく、自宅の耐震改修工事を行うことが可能になります。問い合わせ先、住宅金融支援機構、電話番号0120-9572-60、通話無料。2、部分的な耐震改修工事、対象となる費用の2分の1以内、括弧上限額80万円。3、耐震シェルター設置工事、対象となる費用の2分の1以内、括弧上限額80万円。4、防災ベッド設置工事、対象となる費用の2分の1以内、括弧上限額80万円。2から4について、低所得者などに該当する場合の補助率は、対象費用の5分の4となります。県内住宅耐震化セミナー、参加無料、事前申し込み、自分のため、家族のため、自宅の耐震化について考えてみませんか？セミナーでは、専門家である耐震化アドバイザーが、耐震診断や耐震改修の進め方、岡山県内の自治体の補助制度などについて解説します。国や自治体の支援制度を有効に活用して耐震化を進めましょう。倉敷会場、6月29日月曜日、倉敷市防災危機管理センター。岡山会場、7月6日月曜日、南ふれあいセンター。津山会場、7月13日月曜日、津山総合福祉会館。問い合わせ2階都市施設課、電話番号629527。介護予防出張講座、高齢者が住み慣れた地域で安心して元気に生活できるよう、専門の講師または地域包括支援センター職員が各地区のサロンや老人クラブなどの会場に出向き、 介護予防に関する実技や講話を行います。例、運動、栄養、音楽、お口の健康、認知症予防、フレイル予防。時、平日の9時から16時30分、おおむね1時間。対象、市内在住の65歳以上の人で構成された団体、グループ。申し込み締め切り、実施希望日の1ヶ月から2ヶ月前。申し込み方法、地域包括支援センターへ電話または直接申し込み。各団体グループにつき年に1回の受講となります。脳の元気力チェック。認知症は早期に発見し適切に対応することで進行を緩やかにしたり症状を軽減できたりする場合があります。脳の元気力チェックはご自身の物忘れの傾向を知ることができます。最近少し物忘れが気になるという人はもちろん、そうでない人もこの機会に脳の元気力チェックをしてみませんか。ところ、ご希望の会場、自宅、地域包括支援センター窓口など、対象、おおむね65歳以上の人や65歳以上の人で構成されたサロンなどのグループ。内容、タブレットによるチェック5分程度や物忘れに関する相談など。申し込み方法、地域包括支援センターへ電話または直接申し込み。問い合わせ、2階地域包括支援センター、電話番号629552。
7月1日8時から救急相談センターシャープ7119が携帯電話からもつながります。固定電話、携帯電話ともにシャープ7119へ。つながらない場合の連絡先が086-222-7119へ変更になります。救急相談センターとは、急な病気や怪我で救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐ病院へ行った方がいいのかなど判断に迷った時に、看護師などの相談員から電話でアドバイスを受けることができる相談窓口です。相談できること、看護師などが病気や怪我の症状を把握し次のようなアドバイスを行います。自分で医療機関に行くか救急車を呼ぶかのアドバイス。症状に応じた適切な診療科目に関するアドバイス。怪我などの応急手当の方法などのアドバイス。受付時間24時間365日。相談料無料。通話料は相談をした人の負担となります。こんな時はためらわず119番へ連絡。ドレスが回らない。突然片方の手足の力が入らなくなる。急な息切れや呼吸困難。胸が締め付けられる。いつもと違う。様子がおかしい。など。問い合わせ。健康医療課。電話番号628224。企業版ふるさと納税によるご寄付をいただきました。メンソーラ株式会社、岡山県笠岡市様から。企業版ふるさと納税制度を活用して本市にご寄付をいただきました。 この度のご寄付は子ども医療品無償化事業において活用させていただきます。問い合わせ3回企画振興課、電話番号629521、平久市連中美術館企画展、業界彫刻家竹本博史の世界、見て触れて感じて、倉敷芸術科学大学の准教授竹本博史は、想像上の生き物である鬼や妖怪をテーマとして作品を制作しています。平久市連中も霊力を持つ存在である鏡獅子や鬼をモチーフにした天聖などを制作していて、共通点もあります。本展では竹本氏の愛らしくユーモラスな妖怪たちを見るだけでなく、触れて鑑賞することで彫刻を体感できる展示となっています。会期7月14日火曜から9月30日水曜、9時から17時。注意、月曜日は休館。ただし祝日の場合はその翌日が休館。入館料500円。団体15人以上の場合は400円。高校生以下、市内65歳以上、身体障害者手帳をお持ちの人は無料です。問い合わせ平久市連中美術館、電話番号628787、文化財センター。夏季企画展、備中聖人山田報告と茨義兄弟大月華道らとの交流、岡山を代表する偉人山田報告と茨村の大月華道が義兄弟であることはあまり知られていません。企画展では華道や坂谷ロウロと報告との交流を紹介します。会期7月18日土曜から8月30日日曜、9時から16時30分。月曜日は休館。ただし7月20日は開館し、その翌日が休館。入館料無料。問い合わせ文化財センター、古代魔法ロバ館、電話番号633144。公募、委員の募集。委員名、茨市健康づくり推進協議会委員。人数3人。活動内容、健康づくりの総合的な対策の審議など。任期2年間、9月19日から。応募資格など、市内に居住しかつ住所を有している満18歳以上（7月1日現在の人で）、健康づくりや食育に関心があり、平日の昼間の会議に出席可能な人。申し込み締め切り7月27日月曜。申し込み方法、市ホームページまたは健康医療課に備え付けの申し込み書により申し込み。問い合わせ健康医療課、電話番号628224。